寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団の堀田内科医院深沢消化器内科医療法人社団臨和会介護部門カーサフォレスタ藤枝、その他の皆さんのおかげでお送りします。たっちゃん、4月1日だけどエイプリルフールじゃなく2年目突入です。
はい、おはようございます。昨年1年大変お世話になってありがとうございました。聴取してくださってる皆さんありがとうございました。結構広がってきたようで、いろんなところでいろんなお話がなされるようで飛び込んできます。
嬉しいですね。
嬉しいですね。ありがとうございます。本当にすみません。ありがとうございました。もう厚く御礼申し上げます。まあ、2年目、本当は1年でやめようと思ってたんですけど、まあ、その今お話したような、もう1年なんとかやれよなんていう応援の声が伝わってきて、もう1年続けさせていただけるということで、まあ、それこそ応援団の皆さんありがとうございますと。まあ、新しい年のスタートです。まあ、児童だとか生徒、学生、まあ、新社会人、まあ、この辺全ての人が心機一転、まあ、目標は目標としてその自分の目的を果たす、まあ、目的は終わりがないわけだから、目的を果たすための一過渡期を、まあ、要は進むわけ、一過渡期を経て進むわけですよね。で、今月長い我々の一生において、要はいろんなことを先輩あるいは先人から学ぶことが非常に多いので、今月はそこの辺をテーマに先人先輩から学ぶいくつかのことを話してみたいなと思っています。
4月は先輩から学ぼう月間。
はい、お願いします。まず第1回目、高倉健に学ぶ。それこそ科目にして圧倒的な存在感、まあ、それこそ若い時は東映のドルバコスター、要はサラリーマン万年太郎ってやつが始まって、それからヤクザシリーズ網走番外地、それから唐獅子ボタン、要は日本人の持つ義理と人情を見事に演じた高倉健。晩年、まあ、最近は80いくつを超えてもそれでもまだ光り輝く、非常に何ですかね、人間を圧倒する存在感、重厚感が漂っている。で、彼俳優になった時に、もともと九州筑豊育ち、ね、若松港、要は荒くれ男がいっぱい、そんな中で育った彼は俳優になった時に、つまり色物に見ようとしたと、ね、金のために見ようとしたと嘆いたそうです。ご自分が、
自分が、
自分が、要は自分が、俺は金のために見ようとした、こんな役者なんかっていう風に考えた。まあ、時代が時代でもあるけどね。そう、ご自分が嘆いたそうですよ。で、その要はヤクザ路線、網走番外地、からしボタンがヒットして、それで1年に10本も映画を撮ってって、当時1年10本だって。で、結局要は映画同じような筋立ちだもんだから、次第に熱が入んなくなっちゃって。それで自分でこんなことしてていいのかって悩んでくる。要は壁ができた。で、そんな時に、バスへの映画館へ行ってみると、要は観客の目つきが違う、夢中で映画に見入ってる当時ね。そしてその観客が自分の生き方をその画面の研さんに重ねて見ている。で、結局見終わって出てくる時のその観客ね、その映画を見た人の目が全く違ってギラギラしてたっていうことに気がついた。で、結局その要は観客は何を見に行ったのか、自分が演技している自分を人の模範にして映画を楽しんでくれてるってことに気がついた。で、人の人生ってやつを演ずる俳優っていうのはね、その自分で肝に銘じておくことがあるっていうわけね。つまり俳優は自分で感じられないことは演じられない。だから心で納得したものはできない。つまりその人の生き方そのものがそのまま画面に出てくるって言うんだね。で、要は俳優の色に合わせて作品が作られる数少ない俳優の一人じゃんね。
うん、
ね、その人の色に合わせて。だから要はそれこそほとんど寡黙だよね、映画の中でも。普段のあの人から受ける感覚そのものが映画になってるよね。で、80歳を超えて今でもね、ハリウッドからの引き合いものすごい多いらしい。 でも自分が納得しないから作品には出ない、ね、要はその普段の生活と現場での生活がほとんど変わらないんだって。で絶対座らないんだってね。要はあなたっていう映画を撮った後のその裏話をテレビでやってた、それたまたま見たんだけど、座らないんだよね、ケンさん。ずっと立って、要は足腰弱っちゃうと。それで、要は弱っちゃうし、自分のその姿形っていうやつがね、やっぱ映画俳優だからかっこよくいなきゃって、みんながモデルにしてくれてんだから、そんな思いがあって。でそのロケ地はね、入念に下調べ、その地域を扱った小説はほとんど極力読みたい。そうするとどういうことが来てくるかっていうと、そこの地域におけるその地域に対する思いってやつはふつふつと込み上げてくる。だから基本的に演技っていうのは一度だけ、リハーサルがあって本番っていくじゃないですか。だからケンさんはいきなり本番って行くんだって。でそのさっき言ったあなたへっていう映画俺見に行ってね、そのあなたへってやつで、長崎の平戸で亡き妻の写真を持って、そのたまたま写真が、若い頃の妻の写真があるそのしなびた写真館に貼ってあるとこを偶然見つけるわけだ。そうするとその亡くなった妻、つまり平戸長崎の海へ散骨しに帰ってるわけだから、高倉健は役の上で、その初めてその行った長崎平戸で古い写真館に飾ってあった妻の若かりし頃の写真を見て、セリフはたった一言、ありがとう。でそのありがとうが、それをはい本番って言った時に一気に演じ切った。端から見ていて、その感情の健さんの高ぶりがぐーっと、その主人公の感情の高ぶりがものすごい体がにじみ出てくる。一発 OK ねえ。で脇役がいい。健さんが誰と誰と誰を出てくれって頼んだらしいんだけど、ね、その要は大滝秀治亡くなっちゃった、その妻の遺言には海への散骨をしてく、要は散骨をするのには船に乗って海に出なきゃならない、一握りの骨だけど散骨に行く、その船の持ち主を演じた大滝秀治で、さらにその息子を演じた、なんて人だったか忘れちゃって、その息子さんとその大滝秀治が船に乗って高倉健を乗っけて散骨に行って、で要は散骨が済んで船が港に帰ってきた、その時に健さんがお世話になりました。そうするとそれを聞いた大滝秀治は船を運転していた息子に、おい油代だけ戻っとけ。で今度は健さんに向かって、久しぶりに綺麗な海場見た、それだけ、久しぶりに綺麗な海場見た。で裏話だから、その後ケンさんをカメラが追ってる、ケンさん泣いてた、その役の後で涙を抑えてた、目頭を抑えてた。プロフェッショナルっていうのはね、なりわいだと、生業ね、生きた仕事なりわいだと思うって。一度きりを生きるね、その生き方が基本となるわけだから、心はいつでも感じやすい状態にしておきたい、ケンさんおっしゃった。本を読めば知識は身につく。でも生き方は普段の生き方がどんなであるかが大切。本名小田光一。小田光一であるよりも高倉健であろうとした。僕の大好きな仲間に小田光一、全く字が一緒の人がいる。その人もいい生き方してる。結局身内の葬儀には一度も出れなかったって健さん。俺は役者だと。その当然 役にね、その辛い自分に辛い。ね、それを自分に強く言い聞かせたって、俺はプロだって。で前にも言ったけど、ちょこっと有名になったりね、お金がそこそこ稼いだとかね、あるいは権力が手に入れたなんてね言って、ちょっと人間変わっちゃう人結構多いじゃんね、威張っちゃう人。でも大事なのはその人の生き方であって、環境じゃないよ。それを健さんが一生懸命教えてくれてる。だから今度高倉健の映画、今度は何を撮ってくれるのか、あるいは撮れるのか、もうね大変だ、楽しみにして、まあそんなものを映画を見ながら、あるいはテレビの裏話を見ながら高倉健から学びました。そうありたい。
セリフや動きなしで生き方で演じる健さん、私たちも口だけじゃなくってちゃんと生き方で示せってことですね。
おっしゃる通りでね、まあ、若い人本当にそういうつもりで映画見たり本読んだりした方がいいよ。